こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第127回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
緊張感の強い場面で実力を発揮する方法。
あ、いいですね。発揮したいですね、
はい、緊張感の強い場面っていうのが、はい、ストレスのかかる場面ですね、
はいはい、
っていう時にいかに実力を、普段の力を発揮するかと、
はい、
いうことで今日はお届けしたいと思いますが、音色塾では何度かプレゼンテーションのレッスンなんか3回にわたってお届けしたりとか、
ありましたね、
はい、まあ、人前で話すっていうテーマに挙げたこともありますけども、
はい、
この時に結構問い合わせが、感想が寄せられて、
はい、
なかなかうまくいかないんだけどと。
そうですね、はい、特にこの緊張して、失敗が許されないプレゼンがあるんです、
はい、
で近づいてくると緊張が高まって、どうしたらいいんでしょうというこの上がりストレス対策を教えてほしいという、ね、
ストレス対策、上がり対策、
はい、
そういうテクニックがあるっていうことですね。
そうですね、はい、
この人前で話すっていうのは、
はい、
まあ、ストレスのかかる場面がいろいろ想像した中でも、
はい、
かなり高い方だ気がするんですよね。
そうなんですよね、うん、この音色塾のレッスンでも以前にちょっと取り上げたかなと思うんですが、はい、こう我々人間が一生の中で経験しうる、
はい、
ストレスの強い出来事をこう並べて、
はい、
そういうまあ心理学の調査があるんですが、まあ、ちょっと想像すると分かるように、
はい、
こう死別、はい、身近な人を亡くす死別とか、うん、病気とか、
はい、
失業、離婚、みたいなのが上の方に並んでるんですね。
そうですね。
はいはい、でそれにほぼ並んで、
お
スピーチ、人前で話すことは、みんな嫌がるという、
まあ、瞬間的というか短いでしょうけども、
はいはい、
そのストレスレベルは非常に高いと。
そうですね、の会話、おしゃべりは得意な人と苦手な人とっているんだけれども、
はい、
スピーチとなると大勢を前にこの人がしゃべります、
はい、
これから3分とか5分、という場を与えられて話すのは、本当にみんなストレスを感じる。
そうですよね、
はい、
私も以前に、まあ、人前でというか、
はい、
セミナーみたいな形で、
はい、
各会社の、まあ、社長さんとか、
はい、
それクラスの人の前で話すことがあって、
はい、
その始まるまで、まあ、準備はもちろんするんですけども、
はい、
始まるまでのストレスたるやっていう、
はい、
相当あります、
ね、そうですよね、
その代わり終わった時の解放感が、
はい、
普通のこう仕事よりも、
はい、
もうなんかすがすがしいんですよね。
終わった、
そうそうそう、
はい、
マラソン走った後みたいな、そのぐらいやっぱりガッとストレスがかかるので、
はい、
まあ、その解放感も強いんだと思いますけど。
そうですよね、この演奏をしている方も、
はい、
こう時々そんな声を聞きますね、演奏はストレスがかかる、なんで自分はこんなことを仕事に選んでしまったんだろうって思うくらいに、
ね、思いますよね、
はい、ところがこう終わった後、
はい、
ある程度自分でもうまくいったなと手応えがあった時は、本当その直後がもう解放感で幸せだと、
でもやっぱ中には、ね、その解ストレスかかって解放感っていうのに耐えられなくて、
はい、
演奏自体がやっぱり相当ストレスが高くて、プロのピアニストとかも結構ドロップアウトというかですね、
はい、
その途中で人前で演奏するのはやめるっていうのは結構聞きますね、
はい、もったいないですね。
だもう、レコーディングだけに専念するとか、
はい
はい、
それでいい録音を残してくれたらまたいいですけど、
そうですけどね、だよほどやっぱりかかるんだろうなとは、思いますけどね、
はい、
はい、でその、まあ、ストレスのかかった場面で、
はい、
さらにパフォーマンスを、まあ、普段通り、もしくは普段以上に、
はい、
出ればいいんですけど、まあ、普段通りですね、実力通りに出すっていうのは、
はい、
これはまた難しいと。
そうなんですよね、 という、こう問い合わせご相談をくださる方に聞いていると、はい、よくこう感じるのが、はい、経験を積めば、うん、だんだん楽にですね、はい、なると思っていた、うん、こう新入社員だった頃は上司に失敗したら叱られるし、うん、自分はもう叱られる側の立場だから、うん、それはもうストレスがかかるのはしょうがない、はい、でもだんだん立場が変わっていったら、うん、別に叱られるわけじゃないし、うん、どんどん楽、こう仕事が楽になるかなと、うん、と思っていたのに、はい、むしろ逆だと、うん、このプレゼンテーションのを任されて、うん、で失敗失敗できないなという感覚が、
そうですよね、年を重ねれば、
はい、年々強くなっていく、はいはいはい、その、まあ、感覚を持っているのは、うん、まあ、自分がこうなんて言うんでしょう、背負い込んでしまっているだけとも言えるけれども、うん、でもこう実際に準備をして練習をして、うん、でその実力を、うん、当日の緊張のせいで出せないとしたら、はい、これはもったいないので、
そうですよね。緊張もその年を重ねてきた時の緊張と、
はいはい、
またこうね、緊張の種類も
変わりますね。
あとはこう緊張の、まあ、コントロールっていうんですかね、
はいはい、
まあ、それができれば一番いいんですけど、
そうですね、
今あのウィンブルドンが始まってですね、
テニス、はい、
またテニスのことで恐縮なんですけど、
ね、いいですね、
結構そういう場面をもう明らかに見る時があるんですよ、
そのテニスプレイヤーが、
プレイヤー見てて、
はい、
例えば超ベテランの選手と、
はい、
もう若手のブイブイ、ね、はい、もうパワーで来る選手が当たるわけですね、
は
い、でもう下の選手っていうのは、はい、もう実力あるわけですよ、もうパワーも体力もあるし、
それはウィンブルドンに出るくらいだから、そ
う
そ
う、だからもう、はい、もう初めからフルパワーで来て、はい、あわよくばその勢いで勝ってしまうっていう、はい、
ベテランを、
そうそう、はい、もうそこまでいってるので実力はもうね、本当に肉薄してるので、う
ん、はい、
だから結構初めの方はその勢いにやられて、うん、その超ベテランの選手も、
うん、
なんかこうファーストセット取られちゃったりするんですね、
はいはい、
でだんだん時間が進むごとに、
はい、
あれってなっていくんですよ、その上位の、うん、あのベテランの選手は、
はい、
だんだんレベルが上がってくるんです、でその若手の選手は、
はい、
第1セット取りました、
はい、
で第2セットは
この勢いでいきたいですよね、まあ、
行きたいですけども、はい、まあ、ちょっと取って油断したのか、
うん、
第2セットはベテランの選手が取りました、
次を落としてしまった、
はい、で第3セットぐらいになると、
はい、
もう子供とやってるぐらい、
あ、
もう
ガタガタに
崩れ、ガタガタになって、うん、最後にはもう足つって棄権するみたいな、
は
それが結構見るんですね、
はいはい、珍しいわけじゃない、
今回も見たんですけど、
うん、
はい、だからあのやっぱり体の使い方、
はい、
緊張によって、
うん、
筋肉自体も、
はい、
使い方も自分ではこう意識していないのに、実はものすごい緊張してるから、
はい、
でベテランの選手にもうあわよくば勝てるかもしれない、
そうですよ、
フルパワーでいけば
このままいっちゃえ、
そう、だから実は体をものすごく普段と違う使い方していて、最後の方になってくるともうコートに立てないぐらいな、
はい、
でもベテランの方は、
はい、
あれってもう普段通りにやって、
これでいいの、
はい、余裕で勝ってしまう、
はい、
だそういうのはやっぱりこう緊張のコントロールというか、体にも当然ね、
はい、ベテランは上手いんでしょうね、うん、
そのレベルになっても、
はい、
プロのそうウィンブルドンに出るようなレベルになっても、緊張をコントロールするっていうのは非常に難しいんだろうなと、
ね、ということなんですね、
うん、結構ねそういう場面を見ますね、
はい、
ということで、
はい、
今日はその上がり対策、ストレス対策、
はい、
それからモデル化っていう今日テクニックも紹介していただけると、
はい、
ということなんですけども、早速ちょっと入っていきたいと思いますが、
はい、
今ちょっと私も冒頭ね言ってしまいましたけども、うん、体からの様子から入ると、は
い、そうですね、
うん、
こう上がっているというと、
はい、
心の問題だと捉えがちだけれども、
うん、
心を直接、
はい、
こう触ったり見たりできないから、うん、コントロールするのは難しいんですよ、
はい、
そこで体からアプローチ、
体の様子を冷静に見てみる、
はい、でこう外側からであれば、はい、こうアプローチしやすい、
うん、そうですね。
ということでまず一つ目、
はい、
ストレッチで筋肉をほぐす。お、はい、大抵上がっている人は体のどこかの筋肉
ガチガチになって
る、ね、はい、力入ってます、
入ってるんですね、
はい、
それに気づかない、
はい、気がつかないですね、うん、だからこのリラックスしてって言われるだけでは、うん、はい、いやでもこんな大事な場面だから緊張するのもしょうがないじゃんっていうくらいに、ね、思ってしまう。でもストレッチしましょうって言われれば、ね、筋肉をほぐすことは緊張していてもできる、
ね、気分的にリラックスって思ってても、
はい、
実際にやんないといけないですね。
そうです
ね、はいはい、実際にストレッチする
相当硬くなっているところがあるはずなので、はい、
うん、
実際こうほぐしてみないとわからない。それをこう、まあ、ストレッチどこをやってもいいんですけれども、はい、人前で話す場面であれば特に首から肩背中、
あ、はい、これがガチ、
はい、うん、特にこう肩甲骨周りをほぐすと効果的ですね。
そうですね、
はい、あとは横隔膜、
横隔膜、
はい、これは大事な呼吸筋ですね。横隔膜をしっかり下げる、
これはじゃあ呼吸ってことですね。
そういうことです。
横隔膜自体のストレッチはね、
はい、
難しい、手じゃできないので、
はい、
引っ張る深呼吸、
はい、
呼吸で
呼吸の、ね、メカニズムをですね、以前に取り上げたと思うんですが、はい、深く息を吸うと横隔膜がぐーっとこう
です、ね、うん、下がって
下がって、この動きを大きく取るということですね。
単純に深呼吸してっていうんではなくて、
はい、
その横隔膜が下に下がって、ね、筋肉をこうストレッチしてるんだっていう意識も加えるとい
いですね、はい、いいですね、はいはい、であとはですね、まあ、肩周りのほぐし方も、はい、まあ、それぞれ肩をほぐそうって言われたら多分皆さん、
はい、
自分で何か方法があると思うんですね。ちょっとこの音声レッスンの中ではなかなか伝えるのが難しいので、そうですね、
うん、
まあ、まずはこうストレッチで筋肉をほぐすという
この実際にすると、
はい、あのボクシングの試合を、はい、まあ、ネロ塾の皆さん、うん、よく見ているかはわからないですけれども、はい、あの選手がリングに上がる、うん、でこう助手のようなセコンドという人がつくんですね、はい、で選手はリングでこう上がって戦うわけですけれども、はい、うん、その選手の肩を揉んだり
します、ね、なん
か、はい、声かけたりをセコンドの人がこうやるんです
。実際にこう肩やりますよね、
はい、
リラックス
でこう戦って、3分間で一段落、うんうん、で1分間休憩の間もまた肩揉んで、
はい、
こんなの試合が終わってからゆっくりやればいいのにって見えるけれども、うん、なぜやるのかっていうと、そのくらい筋肉をほぐすことが、うん、この高いパフォーマンス、
はい、
相手と殴り合いですから、
うん、そうですね、
も
う
究極の
死ぬかもしれないからね、はい、
そういう状況に置かれて大事だっていうことなんですね、
う
ん、
そうですよね。
でしかも戦う相手が目の前にいて、うん、
はい、
もうかなり形相でこっち見てるわけだから、うん、リラックスな、楽になって言われてもそれは難しい、
うん、では体からこう、
はい、
実際にやってしまう、
そうですね、うん、それをやるとやらないとでは、うん、もう全然違う、うん、
確かにね。
そういうこうさっきのテニスの、はい、ウィンブルドンも、もうテニスの究極と言っていいですよね、うん、でボクシングもそういう究極の状態に置かれた人が、
はい、
そこまで筋肉の緊張で、うん、こう勝ったり負けたり、うん、ということになる。
そうですね、
そのくらいこう体に出るので、
確かにこう実際にこう、ね、声かけられてリラックスしてっていうのよりも、
はい、
なんか時々揉んでくる人いるじゃないですか。
ああ、
言いますよね、
職場で
、はいはい、肩をこう後ろから揉んでくる人いる
じゃないですか。お前大丈夫か、は
いはい、揉まれた瞬間に、はい、もうちょっとやってっていう、うん、なんかやられた瞬間のあの心地よさってありますよね、
はい、なんか力入ってたんだなって初めて気がつく、
はいはい、やってすぐ逃げてくる人いるんですよね、
はいはいはい、
もうちょっと
や、ね、うん、そう そのくらい自覚がしづらいですね、うん、というのはありますよね、うん、自分でこうタイミングを決めて、まあ、仕事であれば、
はい、
あるいはプレゼンテーションスピーチだったらその直前に このストレッチをするっていうのを決めておいてやるといいんじゃないですかね、はい、そうですね。
あとはですね、はい、これ私結構気になるというか経験上思うんですけど、
はい、
特に下半身の、
はい、
なんていうんですかね、血行っていうか詰まった感じが緊張すると出る、
はい、うん、これはですねおすすめはスクワット、はい、
スクワット、
はい、スクワットをちょっと息が上がるくらいまで、
筋トレですよね。
そうですね。ちょっと筋トレ気味に、はい、これも個人差があるとは思うんですが、うん、運動をちょっとやっていた人であれば30回ぐらいでしょうかね、はい、こうスクワットをやると軽く息が、
うんうんうん、
このまま喋るのはしんどいかなっていうくらい、はい、そのくらいになると心理的には大変いい状態になりやすい。で体の中もこう血がよく巡るようになる。
なるほど。やっぱ下半身で結構たまるんですかね。
そうですね、
たまるというか血の巡りが
よく滞るって言いますね、はい、こうスクワットの背伸びだけでもいいと思います。
足首の、
はいはい、
足首というかここのピュッてこう、
は
い、
どうするとふくらはぎみたいな
グッとそうですね、
力がいきますよね。それだけでもこう足の中がこう滞りが解消されて、うん、でただ、まあ、息が上がったまま本番を迎えるのもあれなので、はい、少し前に、うん、息が整うくらいのタイミングを見計らってちょっと熱心にスクワットをやる、
はい、スクワットやる、はい、
で特にですね緊張がもう高まっちゃって、
はい、
もう嫌で嫌でしょうがない状態になっている人は、うんうんうん、少し無理がかかるくらい体を動かす。あ、今スクワットっていうのはやりやすいから、
はい、
その場でできるから紹介したんですが、場合によっては外走ってくる
ね、
はい、
でもなんかそれ分かる気がしますね。
なんでしょうね、
こう体を動かす、はい、ここまであの体を動かしていくと、
はい、
変な緊張がこうちょっと解放される気がします。
ですよね、うん、細かいことを気にしない心理状態に、うんうんうん、なる、
うん、
はい、これは、はい、私もこの個人的に空手 の、 この学生時代です、はい、空手の部活に入っていて、うん、体を動かしていた時、はい、の部活って強制力がより働くんですよね、
はい、
の町の道場の場合は、うん、子どもの頃から合気道の道場に通っていたんですが、はい、体を動かす強制力っていうのはそんなに強くない、
うんうん、
なぜかっていうと私は子供で、
はい、
で指導者は先生だから、はい、そんなこう無理なことは言わない。
そうですね、うん、
ところが大学生の部活みたいなので、はい、
ちょっと自主性がね、
そう、うん、でこう指導者は先輩なんですよね、
はいはいはい、
1年2年上の、はい、
うん、
で下手ばれば、はい、もうなぜか空手部なのに竹刀が来る。
もう用意してあるわけですね。
そうなんです、持ってる
前提で、
はいはい、だからもう本当強制力が働い、
はいはい、
でその中で体を動かすと、はい、もう何かで弱気になってるとか、うん、明日の試験が不安だとか、うん、そういうの全部飛んじゃう、
うん、
まあ、飛んで結果がいいかは分からないけれども、はいはい、その時の
不安感とか
ネガティブな気持ちは全くなくなる、うん、だから適度な運動じゃなく、
はい、
もう激しいところまで行ってしまうと、はいはい、特にネガティブな心理状態は解消できる、
はい、あ、それは体からも入るという一番いいメリットですよね、はい、
そうですね、うん、ただ、まあ、プレゼンテーションのスピーチの直前に、ね、はい、立ち上がれなくなるくらいの運動はできないので、うん、まあ、スクワットを30回ぐらいにしてちょっと息が上がる、
うん、
そうするとこう気持ちが少し高揚して、
そうです、ね、
はい、プラスになると思います、
はい、ではですね、
はい、
その次いきますね、
はい、
声のウォーミングアップをすると、
はい
はい、まあ、緊張した時というのは ね、声に出てしまいますし、実際にどうやって話そうかっていう、そこでの緊張っていうのはすごく強いと思うので、
そうですね、はい、心理状態は声に出る、感情が声に乗るんですね、はい、これちょうど先月の音声レッスンでですね、取り上げた感情ということなんですが、まず伸び伸びと楽に声が出せるようになるための声のウォーミングアップ、
はい、声のウォーミングアップ、
はいはい、そのメニューをそれぞれ自分で用意しておく、はい、
自分で用意しておくんです
ね、はいはい、これじゃなきゃいけないというものはないので、はい、例えば今まで取り上げたものでいうと、うん、ういろうり、
ういろうり、
アメンボの歌、
はい、
こんなようなですね、うんうん、まあ、ウイロウリ
得意なものでいい、
はいはい、全体だと長すぎるとしたら、うん、一部分だけ冒頭だけと、はい、を使って声を出す、伸、うん、び伸びと楽に、もう知っているフレーズだから楽に声を出して声を起こしていく、うん、はい、そういうものを何か自分で用意する、好きな歌でもいいと思います、
う
ん、この歌いやすい音域の、
そうですね、
はい、でそういうものをこう直前にですね、はい、まあ、歌えるのであれば、はい、声を出せる場所があれば、うん、声を出して体をこうエンジンをかけて、
そうですね、
はい、
うん、やっぱりだからこうね、やっぱりいろいろ解放していくというか、
はい、
外へ向かってエネルギーを体であっても声であっても、はい、出していくことが、まあ、緊張をほぐすように
働くんですかね、はい、どうしても本番直前迎えると黙り込んで、
ね、
そう
頭の中でこうイメージして、
はい、でじーっとうつむきながら声がかかるのを待ってる、
はい、
でなりがちなんですよね。
なりますね、
はい、そこで、ね、スクワット始めたりストレッチしたり、うん、で声を出し始める、アメンボ赤いなっていうのを、うん、まあ、そこで許される声量 で、うん、やってみる。でこう私も自分でやって非常に、うん、効果的だと思うのは、
はい、
録音、はい、うん、よく録音練習で録音してくださいってよく言ってるんですが、はい、それを本番直前、
あ、本番の録音ではなくてその前の時間で録音する
ってことですか？そうですそうです、はい、本番を迎えた10分前15分前でもう緊張が高まってきている時に自分の声を録音するんです。
この
今のアメンボ赤いなとか、はい、拙者親方と、うん、を録音してすぐ聞く、うん、はい、そうすると今の自分の状態が声から分かります。
客観的に見れるようになる、
はいはい、やっぱり録音しないと分かりづらいんですよね。でこうアメンボ赤いなって言っても、うん、出ている気がする、うん、ところが録音するとちょっと硬くなってるな、あるいは胃の音が詰まってるな、うん、そういうのがすぐ分かります。それをこう聞いてまた改善しながら2回目録音して3回ぐらいやると多分自分のいい状態に戻せると思います、
うん、直前にその改善して、はい、まあ、自信をそこで取り戻していくと、
はい、うん、で今はもうね直前でも、うん、その専用の録音の機械じゃなくても、うん、はい、何でも携帯でもパッと録音してすぐ聞けますから、それはおすすめです、うん、
客観的に見るっていうのもねすごくいいことですもんね、
はい、でこの直前の練習で、はい、特に大事なことは、はい、頑張ってガンガン出さない、これウォーミングアップと思うと、はい、ちょっと激しく
ちょっと逆にオーバーに、
そうですよね、はい、わーっと出せば本番は楽に出るかなって思うんですが、それは体を動かす方にして、
はい、
で声に関してはむしろ出しながらだんだん楽に出てくるとイメージをする、
うん、はい、
アメンボ赤いなを最後まで言って、最後は植木や井戸替えお祭りだ、うん、もうそのアメンボからスタートして最後の方がすごく楽、
はい、
体の力が抜けて喉も開いて植木や井戸替えを楽に出ている、そういうイメージをしながら実際もう伸び伸びとやっていく、うん、 この頑張ってガンガンやれば本番に出やすいっていうのは、はい、大抵錯覚で、
本番になると、
はい、
こう疲れちゃう。
そうなんです、はい、出しすぎでしくじるっていうことの方が多いので、っていうのはその直前の緊張感で余計に錯覚を起こすんですよね、
はい、
うわ自分の声出てない、これもうちょっとウォーミングアップしとかないと、本番ボロボロだってこう、はい、恐怖感に駆られて無理してしまう、なのでもうそこまでは練習やってきたんだし、本番はちょっと車ならエンジンをブンってかけて、よく暖気する、
はい、
その感じで軽く声を出す、で軽く出している声がどうかなって録音をして聞く、そのくらいでいいと思います。
ラジオ体操ぐらいな感じ。
あ、そうですね、はい、ラジオ体操って、
はい、
みんなやったことありますけど、
そうですね、
あれ本気でやるとすごくいい、はい、運動になるんですよ、
ね、はい、
そのくらい本気のラジオ体操ぐらい。
あ、ラジオ体操本気でやっていいんですか？、は
い、ちょっとねその本気ってみんなどのくらいをイメージするかよ、はいはい、難しいですけど、うん、あの適当ではないんだけれども真剣に、
うん、
でもやりすぎない、
やりすぎない、
はい、はあはあ言うくらいに、うん、うわーって声を出すのはやりすぎ。
そうですね、
はい、
はい、では続いてですね、
はい
はい、ポジティブな気持ちでリラックスするのが基本と、
はいはい、そうですね、
これは今度これはちょっとメンタル的な
内面
的な、はいはい、
上がり対策ですから、
はい、
もちろん内面のことが、うん、大事ですね、はい、内面の状態によってパフォーマンスが影響されると、うん、というのは確かなんですね、
はい、
なのでこれはもう普段からちょっと直前対策とはちょっと違うんですが、うんうん、もう根っからのポジティブな人になりきってしまう、
うん、はい、何が起きても大丈夫と、
はいはいはい、でなんて言われると、
はい、
そうでもない人は、はい、そんなこと言われたって、
うん、
はい、
またちょっとネガティブに、
はいはい、この今回のプレゼンテーションは大事だから、うん、失敗したら大変なことになるんです、
はい、
あるいはこのスピーチで失敗して、で知り合いがみんな来てるんだから恥かくじゃないですか、
はい、
っていうふうにやっぱりネガティブなことを思ったりするわけです、
はい、
でしかもいやこれはネガティブなんじゃなくて、うん、正確に認識してるだけですとか言ったりするわけですよ、
はいはい、
だからそこまで含めて、うん、もう自分の基本はポジティブで、起こりうるその、ね、
はい、
ネガティブな出来事の可能性はちゃんと想定する、
はい、うん、ただなんかあっけらかんとしてるわけではなくて、
はい、
しっかりと、まあ、最悪こういうふうなここで失敗したら、
はい、
まあ、こういう影響があるなと、はい、それも全部含めた上で、
はい、
大丈夫
と、そういうことなんです、ね、このやっぱり多くの人はネガティブな方が現実的で、
はい、
ポジティブっていうのはなんか現実離れしてる、
うん、
なんかこう現実逃避をして、
そうですね、
はい、
そのネガティブなことをこう言う方が、
はいはい、
まあ、言ってる人がどういう心理で言ってるかは分かりませんが、
うん、
ちょっとこう優位に立ったりとか、
はい、なんか知的に、ま
あ、知的に見せたりとか、
はい、
他の人が気づいていないところを自分は気づいているよとか、
うん、
そういうやっぱり心理が働いてるのかな、
ね、でポジティブな人はなんかバカっぽいって、
はい
はい、でも本当のポジティブっていうのは、
はい、
そうじゃないよっていうところをまず理解した上で、
はい、
その本当のポジティブになる、
うん、
でその本当のポジティブというのはこう、じゃあ今日のプレゼンテーション大事だから、
はい、
失敗したら大変なことになるというけども、
うん、
その大変なことというのは具体的に何なのかをちゃんと考える、
うん、
これぼんやり考えて大丈夫大丈夫って笑い飛ばしちゃうのは、
はい、
本当のポジティブではない、
うん、
この起こりうる可能性を目をつぶって、
そうです、ね、
無視してっていうのはポジティブとは言わないわけです、
はい、
ちゃんと分かって考えて、じゃあ何が起こるのか、最悪どこまで起こりうるか、はいはい、と言ったら、まあ大失敗して相手を怒らせて、
はい、
で上司が呼ばれて、
はい、
で上司まで叱られて、うん、で自分はその後叱られて、で会社に何百万何千万の損害を与えて、はい、で結果的にクビか、
はい、結構な事態ですね、
はい、で、うん、で考えた、
はい、
でそしたらネガティブな人は、うん、いやいやいや、クビだけじゃ済まないでしょその与えた損害をさらに
保証しないといけないっていう、
賠償されて、はいはい、ってことは3000万の借金を負って放り出されるってことでしょみたいな、
はい、
でも、うん、本当に地に足をつけて考えたら、はい、それはないなって分かるわけです。
そうですね、
会社の中で行ったことは、ね、うん、この個人にそれを損害を負わせることはないので、うん、できないので、じゃあ最悪クビか、
うん、
ってなったら、あ、まあそこまでだな、つまりは借金負ってマイナスになるわけじゃないか、
はい、
今はこのお給料もらって仕事をしてプラス状態、うん、それがゼロになるだけだな、しかもそれは最悪。
そうですね。
で、じゃあ実際にこの最悪という、解雇されるという事態はどのくらいの確率で起こるかなって考えたら、うん、ほぼゼロだな。
そうですね、
はい、
う
ん、実際組織で雇用されている方は分かると思いますが、
何か失敗して解雇っていうのは、
はい、
ね、社長殴っちゃうぐらいな、
そうですからね、ほぼ起こらない、はい、なのになぜかみんな言うんですよね、うん、
あ、それやったらクビだよ、
はい、いやだよね、はい、絶対今回しくじれないよね、うん、こんなのミスったらなんて言うけれども、うん、その本当の本当に起こりうる最悪な事態をちゃんと考えて、じゃあこれが起こるな、例えば上司まで呼ばれてこのくらいにはなりうるかな、
うん、
そしたら それが起こらないようにまず何をしたらいいか、
はい、
起きたとしたら何をしたらいいかをちゃんと決めておく、
はい、
そうすれば対応ができるはず、うん、そこまで抑えておいて、よし大丈夫、うん、っていうのが本当のポジティブ、うん、起きたら困る、大変大変どうしようっていう、これがネガティブだ、うん、このネガティブなのに比べてしっかりこう地に足をつけて考えているわけです。
そうですね、あらゆる時代を想定して、
はい、
それを飲み込んだ上で大丈夫
だ、そう、はい、と考えていれば、こうどんどんどんどんネガポジティブになっていきます、
うん、ネガポジティブ、
はい、
ね、ネガポジティブ、
根、ね、っからポジティブ、
根っからポジティブ、
そういうことです。
あ、危ないです、危ないです、
はい、ネガじゃないです、根、ね、はい、っからポジティブなんですね、
はい、まあ、そうね、ね、ネガな部分も考えたポジティブっていう意味なのかなって、
じゃないです、
はい、あ、違うんですね、
本物のポジティブ、
今ポジティブに考えました、
そうですね、はい、ポジティブ、はい、それがいいですね、
そうですね、
はい、
確かに本当になんかこう安定感があって、
はい、
この人についていけば大丈夫だなっていう人っていうのは、うん、
はい、
やっぱりそういういろんな事態をすべて想定して、うん、
はい、
でも大丈夫だからっていう雰囲気がありますよね。
で、
私大丈夫、大丈夫じゃなくて、
そうそうそう、その能天気に大丈夫っていうのは、うん、かえって怖いですよね、うん、近くにいる人から見ても怖いし、
はいはい、
でもそう全部想定した上で、うん、最悪これが起こったって何とでもできるから、うん、という確信があって大丈夫っていう人は、うん、周りからも安心感があるし、
そうですね、
もう何しろ自分が幸せですよね、
うんうんうん、それが真のポジティブですね、
はい、だから直前のストレッチとはちょっと違うことですが、うんうんうん、普段から本当のポジティブ思考を心がける、
はい、そうですね、はい、非常に大事な部分ですね、ここ、
はいはい、
では、
はい、
続いてですね、先ほど少し出ましたが、
はい、
戦略的にモデル化するという方法が、はい、あるんですけれども、ね、
戦略的にモデル化、
モデル化というのは、
はい、これはですね、はい、自分が話をスピーチをしたり、
はい、
プレゼンテーションをしたり他の何かパフォーマンスをしたりする上で役に立つ、
はい、
プラスになるモデルを作る、
それは具体的な人ってことですか？
ではない
です。ではない、
ここが最大のポイントです。
お、
はい、この、ね、具体的な何々、時々そういう問い合わせありまして、
そうですね、
はい、 何々さんのように歌えるようになりたいんです、何々さんのように喋れる声が出せるようになりたいんです、でどうしたらいいでしょうか。でもそれは自分の体が楽器なので、はい、そういう目指し方はまずしない方がいい、うん、ただ部分を取ってです、ね、あの人の笑顔、はい、素敵って思ったら、うん、その笑顔を借りてくるんです、うん、で笑顔を真似する、
はい、
その時にはもうそのあの何々さんからは離れてる、
うん、パーツだけいただくと、
はいはい、あとは、うん、何か厳しいツッコミが来た時の、うん、あの返し方、うん、憧れるって思ったら、
はい、
そうあの感じの返し方を身につけたい、
はい、
っていうふうにそういうのを集めていって、でモデルを作るわけです。
自分で作ってしまうんですね、
はいはい、例えばプレゼンテーションなら、はい、プレゼンテーションの達人
くんっていうの
を、はい、
作るんですね、
はい、作るんですね、はい、自分の中でこう構築していくわけです、ね、スピーチ名人と、
はいはい、
でそれを本番自分の中にこう呼び出す、
お
なんかこうプログラムを実行して呼び出すみたいな、はいはい、うん、取り付かせるって言ってもいいかもしれないです、
はいはいはい、
なんか自分でこうイメージしやすいやり方でいいんですが、うん、その自分で作っていったこのプレゼンテーションの達人になりきって本番、うん、はい、というんですね。でこの時にこの今パーツでと言ったんですが、あの人のあの緊張してない感じ、リラックスしてなんかひょうひょうとしてる感じ、うん、あれいいなと思ったら自分の中に作るこのプレゼンテーションの達人くんをこのひょうひょうとした感じにまずするわけですね、はい、で発声もあの喉が開いて楽に声が、うん、楽に声を出してプレゼンテーションしたいなと思ったら、はい、この達人くんは喉を開いた状態ですね、はい、達人は喉開いてるんだな、そのイメージでいつも練習もするんですね、
はい
はい、でただこの特定の個人一人をこう目標にするのとは全然違うんです、
う
ん、
そうですね、自分でその理想を、
はい、
理想というか、
はい、
うん、まあ、理想でいいのかな、それを作り上げて、
はい、
そこに なりきるってことですね。
そうなんですね。でそこが、まあ、なぜ大事なのかといったら、うん、まず一つには体が違うから、
はい、
同じにはなり得ないというのがまず、まあ、一番の理由、う
ん、はい、
持っている楽器が違うの で、
そうです、ね、
例えばバイオリニストに憧れて、
はい、
でも自分のやっているのはチェロなんだと、
はい、
でああいう音が出したいんだって言ってもそれは無理なんです、
う
ん、
そうです、う
ん、だからチェロ自分の楽器で最もいい音を模索していくのがいい、
うん、
別のものに憧れるっていうのはまずやめた方がいいわけですね、
はい、
で他に、
はい、
こうじゃ今の楽器の例えであれば、
はい、
じゃ同じバイオリン、うん、自分がバイオリンをやっているならバイオリニストをモデルにするのはいいんでしょうか、うん、っていうことにもなるんだけれども、うん、
はい、
それでも自分の体って違うんですよね、
はい、
だからこうその差を乗り越えて、うん、上手に真似をして本当にそっくりな演奏ができるようになったとしても、う
ん、はい、
それはモノマネになってしまう、
うん、自分がいなくなってしまう、
はい、自分の体を最もよく使ったパフォーマンスではなくなってしまう、うん、
はい、
あとかえって喉をわざと詰めたり、
はい、
モノマネの人ってよくやる、
そう、
喉をわざと詰めてこう声色を作るっていうこともやりかねないわけです、ね、アニメの声優に憧れた女の子がやるんですよ、はいはい、喉を詰めて
そうです、ね、
アニメ声をわざと出す、はいはい、そうするとせっかく持っている楽器がうまく使えなくなってしまう、でまたその一人の個人の場合、
はい、
何か問題がある場合もある、
不祥事とか、
はい、そうですね、スキャンダルを起こしたような場合はその瞬間、うん、嫌になっちゃうっていうこともあり得るんですよ、
はいはいはい、
そしたら、ね、 何々さんの演奏、ミュージシャンが好きで憧れて、はいはいはい、ああいうミュージシャンになりたいってやってきた、はい、もうあの人命、ね、私の人生あの人に捧げるくらいのつもりで、自分もミュージシャン目指してやってきたのに、その人が不祥事か何か起こして逮捕されたとか、
うん、よくありますからね、
はい、ってなった途端に、はい、自分は一体何を目指してきたんだろう、
そうですね、
でやってきたこの楽器、うん、もうやりたくないになりかねない、
それやりすぎるとダメって、
はい、そういうことなんです。
セイエスとか言ってるとね
入れ込みすぎは良くないと、はいはい、表面的にあのこう澄んだ高音が好きだから、うん、私も澄んだ高音のトレーニングをしよう、はいはい、でこう個人とは切り離して高音の練習をするのは多分プラスになります、はいはい、でも何々さんっていうのはきっかけとしてはいいんです、うんうん、そのこの業界に入ってきたきっかけとしてはいいんだけれども、入ったらもうですね、自分のモデルを中に作っていくのがいいですね、
はい、そうですね、こう自分をそうすると結構こう外から見る視点というか、
はい、そうですね、
そういうそれをするだけでやっぱり緊張感が、
はい
ね、自分の中からこう外を見てるだけではなくて、うん、そういうモデルを作り出せば、
はい、
こう客観的な視点でも見れるし、
はい、
そうです、緊張感も一気にこうほぐれるっていう感じもしますね、
はい、しかもそのモデルはいつでも修正ができる、うん、だんだんこうレベルアップさせていける、はい、さっきのその不祥事を起こさないにしても、
はい、
この一人の人がパーフェクトってこともないので、うん、例えば歌はすごくいい、うん、なのに喋りになった途端ダミ声みたいな、でそういう人っているんですよ、
はい、
のいや歌を歌うときは自分はこう、うん、なんかね神がかったようにその世界に入れるんだけど、喋、はいはい、りは照れるから、うん、わざ
わざと
こう歪ませた声を出してる
ギャップを作りたいんですか、はい、
だからもう自らそう言ってる人もいるくらい、はいはい、だそうなったら、うん、もう何々さんを目指している人は喋、うん、りのときにわざとダミ声にしかねないですよね。
そうですね、
だって何々さんもそうやってるから、
はい、
なのでこのポジティブなところ、うん、音色塾で取り上げている、ね、喉を開けている、うん、このリラックスをしている、うん、っていうところに合致しているのであればいいけれども、うん、でもそうじゃない、喉をギュッと詰めてわざと喉を からしてとか、はい、っていうところは真似しない
そうです、
ね、っていうことがいいですね、うん、
それがモデル、戦略的にモデル化するという、
ね、はい、あくまでも戦略的に、
はい、ただのモノマネにならないように、
はい、
いいとこだけをしっかりと見極めてモデル化していくということ
ですね、ということ
です、はい、ではあと最後にですね、
はい、
まあ、そもそもなんですが発声技術を高めておくと、
はい、
毎日のこうトレーニングをしっかりしておくということですね、
はい、もうこれはもうそもそもというところですね、はいはい、でこれはこの今直前にリラックス、
うん、
みたいなのはこう練習不足、準備不足を補えるものではない、
それがあるのが前提と、
はい、
しっかりとしたトレーニング練習があるのが前提ということですね、
はい、さっきのウィンブルドンのベテランと、うん、若手ですね、で若手が最後に足がつる、
はい、
ってことは筋肉を休ませる、うん、緩めることを覚えたら、
はい、
次回はね、もっとベテランとよく、うんうん、になるかもしれない。ただ実力が伴わなかったら、はい、もうウィンブルドンには立てないわけです
よ、ね、そうですね、いくら緊張しないよって言っても、
はい、
そもそも
そういうこと
サーブが入らないみたいな、
はい、だから日頃の準備でこう実力を高めておく、うん、技術を高めていくのはこれはもういつも意識を、はい、
うん、
この直前のリラックス法を教わったから、うん、私は大丈夫というふうに思わない で、
あくまで自分の実力通りに出すための、
はいはい、
今日は、ね、あのトレーニングというかコツ、
そういうことです、
ね、
はい、だからこう本番当日のこう、
はい、
心得です、ね、うん、としていろいろこう抑えたらプラスになることっていうのはあるんです、
はい、
例えばあまり満腹にな状態、直前にいっぱい食べちゃって、
結構食べてますよね、
まあ、そうはい、でもうね、あんまりいっぱい食べちゃって 身動き取れないくらいでプレゼンテーションみたいなふうにしない、
はい、
そこそこ、この直前に食事をするにしても、うん、適度なところでとか、はい、あとは喋るなら、うん、喉に刺激が少ないこの常温の真水がいいとか、
はい、
あるいは少し喉を痛め気味であれば、蜂蜜レモンみたいな、
はい、
ちょっと甘みのあるものがいいよとか、うん、そういうのってこう情報としては結構ありますね、
はい、
空気の乾燥を避けてあまり心配ならマスクをするとよりいいですよとか、はい、のど飴もいいですねとか、
はい、
なんていうのがあるんだけれども、でも発声技術が高まっていくと、うん、今挙げたようなことって、はい、そんなに神経質にならなくても大丈夫になる、
うん、逆にじゃあ考えすぎないっていう、
はい、その方が
メンタリティになるっていう、
はいはい、だからこうまだ技術が怪しいなと、うん、で自分でも不安が強いうちはこういう細かいことも整えていった方がいい、うん、私は平気と言って辛いものを直前に食べたり、うん、ですね、乾燥してだって平気だからと言って、うん、乾いたところに行ってはあ、はあ口呼吸するとか、はい、なんていうことはやめて
はい、はい、こう
条件をできるだけよく整える、うん、でもだんだんこう技術が上がってくれば、うん、ある程度食べてもまあまあ大丈夫だし、
そうですね、
っていうふうになっていくと思いますから、
はい、
ですね、こう技術でカバーというのはまず基本姿勢として、
そうですね、
はいはい、抑えましょう。
それがあった状態でが前提でいろんなことが、はい、まあ、生きてくるということですからね。
ですね、
はい、はい、ということでですね、
はい、
今日はその緊張感が強い場面、
はい、
これをの中でうまく実力を発揮する方法ということでお届けしました。
はい、
はい、まあ、いろいろなストレス対策、上がり対策、うん、まあ、体部分とかね、
はい、
それから気持ちの面とか含めてお届けしましたので、
はい、
実際にそういった場面に出くわした時には、
はい、
ストレッチして、
そうですね、即効性があるのはストレッチとスクワット、
スクワット、はい、をやってみてください。
はい、はい、
あと、まあ、気持ちのね、持ち方とかもいっぱいお話しましたので、
はい、
ぜひ緊張感を伴う場面には実践していただければと思います。はい、
また同じようなこういう悩みがある方はぜひメールで聞かせてください。
はい、ありがとうございます。では今日はここまでにしたいと思います。
はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。